ロバート・ W ・チェンバース作、ザ・クリエイティブ・キャット役、よもかぜの街。汝が目を半ば閉じ、腕を胸の上に組めよ。夢見る汝の心より永遠に、なべての思いを追いやれよ。我は自然を歌う。夕べの星を、明日の涙を。はるけき水平線に沈む日を。未来の存在の心臓に語るかの空を。一。動物は敷居の上でいぶかしげに立ち止まると、いざという時はいつでも逃げ出せるように警戒していた。セバーンはパレットを置き、手を差し伸べてそれを招いた。メス猫は不動のまま、黄色の両目をセバーンの上に向けていた。にゃんこ、と彼は低く心地よい声で呼びかけた。お入り。細い尻尾が、心を決めかねるように震えた。おいでよ、と再び彼。猫は明らかにその声にほっとした様子で、手足をゆっくり畳み、両目で彼を捉えたまま、痩せこけたお腹の周りに尻尾を丸めた。にっこりして彼はイーゼルから起き上がった。猫は声もなく彼に目を向け、歩み寄り、自分の上に鏡込む姿を見てもみじろぎせず、彼の手が頭を撫でるのを目で追っていた。猫はくたびれた声でにゃーおと鳴いた。動物と話をするのが、ずっと前からのセバーンの習慣だった。多分、一人ぼっちで暮らしていたからだろう。さて、彼はこう言った。どうしたんだい、にゃんこ。猫はおずおずとした目で彼の目を探った。わかってるって。彼は優しく言った。丸ごと平らげちゃっていいんだよ。彼は粛々と動き、主人たる義務を果たそうとした。皿を洗うと、そこに窓がまちの瓶から残ったミルクをなみなみと注ぎ、ひざまずくと小さなパンをちぎって手のひらに乗せた。動物は立ち上がって皿の方ににじり寄った。彼はパレットナイフの柄を使ってミルクとパンの小切れをかき混ぜると、猫がその中に鼻を入れられるように身を引いた。彼は無言で猫を見つめた。縁についた食べ物を猫が少しずつかじるたびに、皿はタイルの床の上でカラカラと音を立て、とうとうパンはなくなってしまった。猫は紫色の舌を出して、ミルクの最後の一滴が消えるまで、皿が隅々まで磨かれた大理石のようになるまで舐め回した。猫は腰を下ろして、涼しい顔で彼に背を向け、毛づくろいを始めた。その調子だよ。セバーンは興味深げに言った。おめかしないとね。猫は片耳を傾けただけで、振り向くことも、手入れを休むこともなかった。徐々に毛がきれいになってくると、セバーンは、それが元は白猫だったことに気づいた。病気なのか喧嘩のせいか、あちらこちらに点々と抜け毛があり、尻尾は骨張って、背中はゴツゴツしていた。だが、これでもかと毛を舐め回した結果、生来の魅力がはっきりしてきて、彼は手入れが終わるまで口を出さずに待っていた。とうとう猫が両目を閉じ、香箱に座ると、とても優しく言葉をつないだ。にゃんこ。 どんな目にあったのか教えてよ。その声に猫はいきなりガラガラ声を出し始めた。ゴロゴロ言おうとしているのである。彼がかがんで頬をなでなですると、猫は再び甘えた小声でにゃーおと鳴いた。
うんうん、だいぶ良くなった。
毛並みが治れば綺麗な鳥さんのように魅力的になるだろうな。と彼。随分おだてられた猫は立ち上がり、彼の足の周りをぐるぐる歩き回っては頭を押しつけて嬉しがった。彼はこれに大層陰吟に答えた。
はてさて、何がお前をここに送り込んだのかな。
彼は言った。
何がお前をここ、よもかぜの町に送って、お前を歓迎してくれるはずの、ちょうどその扉の前で5つの階段を登らせたんだろう。
私がカンバスから目を上げてお前の黄色の目と出会った時に、お前が思慮深くも逃げ出すのをやめたのは何だったんだろうね。私がカルチェラタンの男であるように、お前はカルチェラタンの猫なのかい？バラ色の花飾りのついたガーターを首に巻いているのはどうして？
猫は彼の膝に上がり込んでいて、薄い毛皮を撫でてやると喉を鳴らして座った。
ちょっと失礼。
猫のゴロゴロとよく合う悠長な声色で続けて、
少し野暮だと思うかもしれないけど、バラ色のガーターがどうしても気になるんだよ。こんなに綺麗に花で飾られて、銀の金具で締められて。留め金具が銀なものだから、端のところにあるミントの印がフランス共和国の法律で制定された印のように見える。
さてと、どうしてこのガーターはバラ色の絹で飾り編みしてあるんだろう。どうしてこの銀の留め金具のある絹のガーターがお前の痩せ衰えた喉のところにあるんだろう。これの持ち主がお前の飼い主なのかと質問したら分別がないかな。
彼女は誰か高齢のご婦人で若き日の虚栄心や愛情の記憶をよすがとし、お前を溺愛して自分自身が愛用した衣装で飾ったのだろうか。ガーターのサイズから見て多分そうなんだろう。このガーターはお前の細い首に合っているから。
だがそこで私は気づいたんだな。私はそれはたくさんのことに気づくんだよ。このガーターはもっと広げられるということに。
5個ある銀縁の留め穴がその証拠だ。
5番目の留め穴はそこに留め金がいつもはまっていたかのようにやれている。ふっくらした体つきだということだな。
猫は満足げに足のつま先を丸めた。外の町はとても静かだった。
彼はボソボソと続けた。なぜお前の女主人様は自分の身の回りのものでお前を飾らなければならなかったんだろう。いつもじゃなくても、ほとんどいつも使うものだろうに。どんな成り行きで、お前の首にこの絹と銀のかけらをくっつけることになったんだろう。ふとした気まぐれかな。お前が、本来の丸々とした姿を失う前のお前が、歌いながら彼女の寝室に入り、朝の挨拶を振りまこうとした時の。もちろん彼女は枕の間に起き上がり、巻き髪が肩に揺れて、お前はベッドに飛び上がって、おはようございます、我がレディーよ、と喉を鳴らしたんだ。
おお、とてもよくわかる。
と、椅子の背に頭を預けたままあくびをした。猫はなおも喉を鳴らし、彼の膝頭に肉球を押し付けたり離したりした。
彼女のことを話そうか、猫よ。
彼女はとても美しく、お前の女主人様のことだぞ。
彼は眠たげにつぶやいた。
髪の色は磨き上げられた脳筋だ。描くことだってできそうだ。いやいや、カンバスの上じゃない。華麗なる虹の姿よりもさらに素晴らしい陰影が、調子が、色彩と絵の具とが必要になるだろうからね。描くのができるのは目を閉じている時にだけ。夢の中でだけ、ふさわしい色が見つかるんだ。両目を描くには雲一つない空の青が、夢の国の空のアズールがいる。
唇には眠りの球のバラ色が、
眉にはいくつもの月に向かって幻想的にそそり立つ山脈に舞う雪が。ああ、この世界の月よりももっと高みにある結晶の月たち。夢の国の月たち。彼女は、とても美しい。お前の女主人は。
言葉は彼の唇の上で途絶え、まぶたが落ちた。猫もまた眠りに落ちていた。痩せこけたお腹の上に頬を乗せ、両手をだらんと下げて。
二。
昼ご飯をなんとかできたのは。
セバーンは座り直して伸びをした。
幸運だった。お前の晩ご飯は銀貨一枚で買える中からやりくりしなければならないからね。
猫は膝の上から起き上がり、背中を丸め、あくびをして彼を見上げた。
何にしようか。サラダ付きの照り焼きチキンはどう？いらない？牛肉の方がいいんだろう。もちろんそうだな。私は卵と白パンにしよう。ぶどう酒の代わりにお前はミルクだな。よし、樽からちょっと水を取ってこよう。
と言い、彼はさっと流しのバケツの方に向いた。
彼は帽子をかぶって部屋を出た。
戸口までそれを追ってきた猫は、ドアが閉まるとそこに座り、割れ目の匂いを嗅いで、オンボロ屋敷がきしむたびに片耳をそば立てた。下の方で扉が開き閉まった。猫は真剣な風になり、しばらくの間疑い深そうにして、神経質に両耳を平らにした。やがて尻尾を一振りして立ち上がると、音もなくアトリエを歩き回り始めた。テレピン油の入れ物を嗅いでくしゃみをし、即座に退却してテーブルに乗った。一巻きの赤い塑造用ワックスに対する好奇心を満足させると、ドアのところに戻って座り、敷居の上にある割れ目に目を走らせた。そこで猫は物悲しげに泣いた。セバーンが帰ってきたとき、深刻そうな彼の様子をよそに、猫は大喜びで彼の周りを歩き回り、ガリガリになった体を両足にこすりつけ、頭を熱狂的に彼の手の中に突っ込み、騒音めいた音になるまで喉を鳴らし続けた。彼は茶色の紙で包んだ一かけらの肉をテーブルの上に置き、ペンナイフで細切れにした。薬瓶だったものからミルクを取って、暖炉の上の皿に入れた。猫はその前に這い寄って、舌なめずりしながらゴロゴロ言った。卵を料理して薄切りのパンと一緒に食べながら、彼は猫が細切れの肉を忙しくパクつくのを見つめ、食事が終わると流しのバケツからコップ一杯の水を汲んで飲んだ。彼は座って猫を膝の中に乗せた。猫はそこで一旦丸くなり、毛づくろいを始めた。彼は再び話し始めた。話を強調したいときは優しく撫でながら。
猫よ、お前の女主人の住所を見つけてしまったよ。 そんなに遠くない。ここ、雨漏りのするこの同じ屋根の下だ。けれど、それは北翼だった。無人だろうと思っていたところだ。管理人が教えてくれた。たまたま今晩は飲んだくれていなかったんでね。お前の肉を買ったセーヌ通りの肉屋は、お前のことを知っていたよ。パン屋のカバンヌじいさんは、お前のことをやけに闇っぽく言ってたっけ。彼らがお前の女主人について語ったことは、あまりにひどくて信じたくない。ぐうたら、見えっぱり、遊び目だなんて。脳みそはうさぎ並みで、無鉄砲だって言うんだ。一階に住んでいる小柄な彫刻家だけど、ちょうどカバンヌじいさんの店でロールパンを買うところで、いつもお互いに挨拶はしていて、でも話をしたのは今夜が初めてなんだ。その人は大変善良な美人ですと言ってくれた。一度会ったきりで名前は知らないと。私は彼にお礼を言った。どうしてあんなに熱心に礼を言ったのだろう。カバンヌは言ってたよ。この呪われたよもかぜの町には、四つの風がありとあらゆる邪悪なものを吹き寄せてくるのじゃ、って。彫刻家は戸惑っているようだった。しかし、パンを持って出て行くときに、彼は私に言ったんだ。本当です、ムシュー。彼女は美しいのと同じくらい良い人ですよ。と。猫は毛づくろいを終えた。静かに床に飛び降り、扉のところに行ってクンクン匂いを嗅いだ。彼は猫のそばにひざまずいてガーターを外し、しばし手に取った。やがてこう言った。留め金の下の銀の金具に名前が書いてある。素敵な名前だ。シルビア・エルヴァン。シルビアは女の名で、エルヴァンは町の名だ。パリでは、この区では、とりわけよもかぜの町では、名前は擦り切れ、季節とともに移ろう流行のように使い捨てにされてしまう。私はエルヴァンという名の小さな町を知っている。そこで私は運命の女神と出会ったが、その女神は白杖だった。なあ、エルヴァンでは運命の女神に別の名があって、その名がシルビアだったと知っているか？彼はガーターを付け直し、立ち上がり、閉じたドアの前にうずくまる猫を見下ろした。エルヴァンという名前は私を魅了する。草原と清流のことを物語る。シルビアという名前は煩わしい。枯れた花の香りのように。猫はニャオと鳴いた。わかった、わかった。彼は落ち着かせるように言った。お前を飼い主に返してあげよう。お前のシルビアは私のシルビアじゃない。世界は広く、エルヴァンは誰にも知られぬ土地だというわけでもない。だが、パリの貧民窟の暗い汚物の中に、こんな古びた家の物悲しい影の中にいてさえも、それらの名前は私にとって本当に嬉しいものなんだ。彼は猫を抱き上げ、静かな廊下を階段に向けて歩んだ。階段を五つ降り、月に照らされた中庭に出た。小さな彫刻家のねぐらを過ぎ、北翼の門から再び建物に入ると、虫に食われた木の階段を上がった。閉じたドアにたどり着いた。そこで何度もノックを繰り返してやっと、ドアの背後で何かが動いた。ドアが開き、彼は中に入った。暗い部屋だった。敷居をまたいだとき、猫は腕から影の中へと飛び出していった。耳を澄ましたが、何も聞こえなかった。
静寂は耐え難いほどで、彼はマッチを吸った。肘のところにテーブルがあり、テーブルの上にメッキの燭台があり、一本のろうそくが立っていた。彼はこれに火を灯すと周りを見ました。部屋は光沢としていて、掛け布には一面に刺繍があった。暖炉の上にある彫刻された背の高いマントルピースは消えた火の灰で覆われていた。壁深くしつらえられた窓の脇の奥まったところにベッドがあり、そこから磨かれた床の上にレース風の柔らかく細かなベッドカバーがずり落ちていた。ろうそくを頭上に掲げると、足元には一枚のハンカチーフが落ちていた。かすかな香りがした。彼は窓に向き直った。窓の手前に長椅子があり、長椅子の向こうには絹のガウンが一枚、蜘蛛の巣のように白く繊細なレース仕立てのガーメントが一山、シワの寄った長手袋といった種々のものが雑然としていた。床に落ちたストッキングの下に尖った小さな靴があった。そしてバラ色のガーターが一つ。綺麗に花で飾られて、銀の金具で締められて。不思議に思い、ベッドまで歩いて重いカーテンをのけた。ろうそくの炎が彼の手の中でしばしの間揺れた。彼の僧帽はもう一組の僧帽と出会った。その目は大きく開かれ、微笑んでいた。髪の上でろうそくの火が深い金色にさざめいた。彼女は蒼白だった。だが彼の顔色ほどではなかった。彼女の目は子供のように安らかだった。だが彼の目はじっと動かなかった。手の中でろうそくが瞬くほど、蒼身を震わせながら、ようやく彼は囁いた。シルビア、私だ。もう一度、私だよ。そして彼女が死人と知り、彼は唇を重ねた。猫は膝頭で喉を鳴らし、肉球を押し付けては離し、長い夜を見守った。夜も風の街の空が白み始めるまで。カン。